ハレルヤ、私たち本当に叫んでいけるところ、あなたが私たちの神ですと言える方、知っていることを感謝します。今朝は、安息の主はここにと題して、山崎牧師より聖書の御言葉を取り継いでいただきます。その前に聖書の朗読を入江さんにお願いいたします。
本日の聖書の箇所は、ルカの福音書6章1節から11節です。新約聖書108ページ下の段、ルカの福音書6章1節から11節です。お読みします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで手でもみ出しては食べていた。すると、あるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか？イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいて、ひもじかった時にしたことを読まなかったのですか？ダビデは神の家に入って、祭司以外の者は誰も食べてはならない供えのパンを取って、自分も食べたし、友の者にも与えたではありませんか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。そこで律法学者、パリサイ人たちは、イエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してから、その人に、手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると、彼の手は元通りになった。すると、彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。
皆さん、元気にこの日曜日をお迎えになったでしょうか。おはようございます。私はこの先週ですね、久しぶりに兄たちと会いました。父と母、天に召されてもう30年以上経って、記念会を一緒にしようということでですね、千葉と東京から2人の兄が兄嫁とともに、また次男夫婦も1月に生まれた赤ん坊を連れて帰ってきましたので、久しぶりだからどっかの宿を取ろうということでですね、明石海峡を見渡す、山の上に宿を取りました。曇り空でしたけども、夜になって時々月が顔を見せてくれて、ちょっとおぼろ月っていう感じで、そんな中でですね、露天風呂に入るという、贅沢を少し味わわせていただきまして、ゆったりとした心安らぐ時を楽しませていただいたんですね。安らぎ、安息、そうした時を持つことはとても大切と思います。皆さんはどんなところに、その安らぎ、安息を見つけていらっしゃるでしょうか。安息が欲しくって、私たちは花を育てたり、音楽を聴いたり、ペットを飼ったり 旅に出たりするわけですけれども、今インターネットの時代です。何かものを探す時には、Google とかいいところをこう検索するといろいろ出てくるわけですね。安らぎが欲しい、なかなか見つからない、安らぎ検索、何が出てきたかというとですね、安らぎ会館、 をはじめとしてですね、安らぎと名のつく葬儀場がずらりと出てきたというんですね。そうか、安らぎはあっちの方にしかないのか、この世には安らぎがないのかっていうところですけどもね、どうなんでしょうか、皆さん。この世にあってももちろん得られます。行くべきところに行ったらば、出会うべき方と出会ったならば、ね、安息の主、安息の主、イエス・キリスト様です。ルカはルカの福音書を書くにあたって、この主イエス様に出会ってほしい、その思いでもって書き綴ったんだと思いますね。イエス・キリストのご生涯、今6章にやってきました。安息の主はここにという題をつけました。今さとみさんに読んでいただいたんですけども、この箇所読んで皆さんピンときましたか？なかなかこう難しい、分かりにくいところがありますよね。麦畑を通ったとき、イエス様の弟子たちが麦の方をこう買って手で揉んでね、それを食べたと。それを認める人がいてですね、なぜそんなことを。イエス様がそれをかばったという話なんですけども、でもこう読んでみますと、その他人の麦畑の麦を勝手に食べたということを認めているのではないのですね。気が悪かったんですよ。今日は安息にしたぞ。分かっとんのか。面白いんですけどね、古代のイスラエルの決まりでは、お腹が空いた時にですね、たまたまよそ様の畑とか、麦ね、まあ、田んぼは向こうなかったのか、畑通りかかった時にね、この空腹を満たすためにそこらのこうつまんで、取ってね、自分の口にしてお腹満たしても一向に構わないですよ。ただね、鎌を持ってってね、買って束にして持ち帰る、これはいかない。そこまでやったらね、盗んだことになりますけども、まあ、結構大らかだなと思いますね。ただそういう中で安息にし、この日に限ってはいけないというわけなんですね。そしてこのイエス様の弟子たちが取った行為はね、禁じられているその仕事を安息日にしたというお咎めだったんですよ。つまりね、麦の方を取った、これはね、収穫だったね、収穫の仕事をした。それから手で揉んだってね、これは打刻ですね、打刻。その仕事をした。安息日にけしからん、なんであんた方はこんなことするってね、そういう認める人がいた。誰ですか、こんなことケチなこと言う、いやケチじゃない、こんなことを咎めるのはってね、パリサイ人ってのが出てくるんですね。パリサイ人、超真面目な、そして偏屈なユダヤ人でした。ユダヤ人全部がそうだったわけではないですよ、ごく少数派でしたけどもね。そういう人たちが、イエス様が地上に生まれたあの時代に、なかなか力を振るって社会に影響を与えていたんですよ。そういう状況下での話なんです。そして安息日に、これがまあ一つのキーワードですね。安息日問答で、今日の箇所はそのほんの一箇所です。今日数箇所扱うんですけども、みんなルカの福音書だけでもですね、何遍もこの安息日論争が出てくるんですね。そこには本来の安息日の意味をわきまえてない、トンチンカンなおかしな解釈から出てきた問題だってことが分かってくるんですけども、まあ、そこで皆さん、安息日ってよく聞くでしょうね、教会ではね。一般社会であんまりそんなことは使いませんけども、安息日って何なのかな、そこからいきましょう。一体起源は何だったんですかね。いつ頃そういう定めができたんですか。でまたそれは一体何のため、目的は何だったんですか。その辺から、この際にね、確かめておきたいと思います。まあ、そもそも起源はと言いますと、そうです、天地創造の7日目、そこから始まるんですよね。天地創造の記録が聖書の第1ページに出てきます。その続きに第2章に7日目のことについて出てきます。まあ、ついでですけども、1週間でなぜ7日なんですかってね、もっと5日とか10日とかの方がキリがいいんじゃないですかってね、そう思うんですけどもね、 その始まりも聖書のこの第1ページ第2ページこうなんですね。天地をお作りになるときに創造者は作り主は7日に区切ってお作りになったと記録されていますね。光をあれから始まって、海と陸とが分けられ、ね、青草が、そして海の魚、空の鳥、家畜、最後に人間というね。で、それを6日間で全部お作りになって、7日目は安息の日、祝福の日、全部が完成した祝いの日とされたと。ご覧ください。皆さん、ここはね、開けやすいところですから、今のルカはまた後から開けますので、何か挟んでおいて、この分厚い聖書の、2ページ、創世記の第2章を開けてくださいますか。2章の始めを一緒に見てみたいのです。こんなふうに書いてありますね。創世記2章の始め。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。完成ね。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。完成したのです。見事な天地が実現したのです。それで祝福して祝ったって言うんですね。神様ご自身が祝福し、この日を聖であるとされた。これがそもそも安息日の背景にある事実です。で、これをもとに、ある時、この日を特別に覚えておくんだぞというね、定められました。それはモーセの時代ですね。第2ポイント。定めは、モーセが授かった何の中に出てくるんですか、これ。ブランクのところ。そうそう、十戒です。十戒の中に出てくるんですね。出エジプト記20章8節を引用しました。一緒に読んでください。はい。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はどんな仕事もしてはならない。それは点々点と点々点のところはですね、さっき読んだ創世記2章の2節の言葉がほぼそのまま出てくるんですよね。あの天地創造の、故事といいましょうか、歴史的な記録に基づいて、さあ安息日を、これより安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。そしてこの日にはどんな仕事もするなとあるんですね。仕事があるなら全部、まあ、1週間のうちの6日間で片付けてしまえというところでしょうかね。で、これが安息日の定めです。じゃあ、一体何のために安息日は定められたのか。その目的です。第3ポイント。目的は、霊と心と体のリフレッシュのためだとね。まあ、そんなふうに表現できると思います。リフレッシュが必要です、時々。年がら年中ずっとやってるとね、やっぱりおかしくなってしまいます。そして7日ごとにその一息を入れなさいと主はお定めになった。これがまあ人間を作られた作り主の人間の幸せのためのリズムなんですね。これを無視して、勤務体系組んだり、あるいはまあ3直4交代とか、まあいろんなのがありますよね。機械優先、効率優先、人間性そのものは後回し、いろんな支障を起こしております。それで、まずまあ体のリフレッシュというのが一番わかりやすいところですけれども、だからね、仕事を休めというわけですよ、この日には。でも合わせて、霊と心のリフレッシュ、これが忘れてはならないところ、またそれが中心点であると思います。申命記5章12節をここに引用しました。これはどういうところかというとですね、あの実戒を授かったモーセが、40年後に 年齢120歳になりましたけどもね、いよいよこの世を去るという時に最後の別れの説教をイスラエルの民に向かってしたんですよ、ね、その記録が申命記です。申命記って長いんですからね、あんだけのことをよくもこのモーセのじいさん話したなってね、土地より話長いっていう方もよくこんないって思うほどのね長い説教なんですけども、その中でモーセはね、かつて主から受け取った実戒自由の戒めをもう一遍ここで述べるんです。五章のあたりでね、でその時に一言添えるんですよ。特にこの安息日を守るという戒めに関してですね、一言添えました。つまりその目的は何だったのかということですね。それがこの言葉ですから、どうぞ第3ポイント申命記5の12を一緒に読んでください。はい。あなたは自分がエジプトで奴隷であったこと、そして主が力強い御手を持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえ主は安息日を守るように命じられたのである。それゆえ主は安息日を守るように命じられたのである。安息日の定めが与えられた理由は、それゆえ何故だったのか、それは大事なことを覚えているためです。どんな大事なことかというと、かつてはあなたは自分が奴隷であった、エジプトで奴隷状態だったということ、そして主が力強い御手を持ってあなたをそこから連れ出された、航海真っ二つに裂いてね、あの群衆を連れ出してくださった、約束の地に向かって連れ出してくださった、このことを決して忘れることがないように、これは私たちにも当てはまることだと思います。私たちはいろんな意味で過去において、まあ、目に見えない、敵の手にとらわれて奴隷状態であったということができると思います。ズバリ言ったらば悪魔ですけども、そしてまた悪魔のもたらすさまざまなしきたり、古い悪習慣、ね、いろんなものに私たちはがんじがらめにとらわれて奴隷状態、そこからイエス・キリストによって解き放たれたのだと、それはクリスチャンへのメッセージですね。そうです、キリストはあなた方を自由にするために来てくださったとパウロは言います。もう二度と奴隷のくびきにつながれることのないようにと言います。さまざまな悪習慣や古いしきたりや、また自分中心の生き方考え方、さまざまなものから、もちろんさまざまな病もあったでしょうけども、それからですね、主は解放してくださるのです。また解放してくださったのです。そのことを忘れないように、まあ、私たちぶっ続けに忙しくして働いたりしますとですね、そういう主の恵みをゆっくりゆっくり考えることもないままにですね、10日が過ぎ、1ヶ月が過ぎ、半年が過ぎっていうことになってしまうんですよ。ですからね、週に一度は一日日を取ってそこに思いを向けて、その恵みを味わうように、感謝を新しくするように、そして主を讃える、そうやって縦の主と私という関係をね深めていくようにって、それがあなたにとって一番大事なことになるから、底力になるからね、この世のさまざまな戦いに打ち勝つエネルギーがそこから湧いてくるからっていうことをね、主はおっしゃってるんですよね。だからそのことを覚えていなければならない、それゆえ主は安息日を守るように命じられたのだ、ね、安息日の主旨はここにあるということですね。主の恵みを深く味わうために、日曜ごとに私たちが集うのもその意味ではないですか。日曜日が来た、あるいはある人にとっては月曜日が月曜礼拝の日として聖別された日ですけども、いずれにせよ週に一度大切な時として、この時まあいろんなあるけども、でもそれは脇に置いておいてやっぱり大切にしようってね、皆さんはそう心に決めて集っていらっしゃるんではないでしょうか。そもそも安息日とはそういうことだったのだとね。ところがイエス・キリストがこの地上におられたあの時代、どうもこの趣旨がどこかに置き去りにされて 取り違えられて、悲しい脱線があったようです。その脱線を招いてしまったのは、どうやら超真面目な、ユダヤ人、パリサイ人と言われる人たち、彼らは少数派でしたのでね、彼らの考えがユダヤ人全部の考え方であったわけではないですけれども、でも彼らの偏った行き過ぎた考え方が影響してました。このパリサイ派の人たちはモーセの実会のこの戒めを見るときにどこに注目したかというと、どんな仕事もしてはならないというね、どんな仕事もしてはいけないというのは、その仕事っていったら何を言うのだ、仕事とは何ぞやね、どこからどこまでが仕事でね、どこから先がそうでないのかね、その辺をね一生懸命考えて論議して、そしてまあ誰かがこうだと、で他の人たちもそうだと納得したのでしょうか、仕事とは、というところなんですけれどもね、このところが、まあ、ラビの教え、ラビというのはユダヤ教の教師のことを言うんですけれども、彼らの教えが言い伝えとなり、言い伝えはなんかヘブル語ではハラカーと言うそうですけれどもね、これがいつの間にか権威を持つようになります。聖書の言葉と同等の権威、またある人の解釈、説明によりますと、時には聖書の言葉以上にこの具体的な一つ一つの言葉が権威を持ってね、人を、押さえつけたというんですね。でここにおいてこの悲しい脱線、二つのポイントを挙げておきたい。第一はですね、聖書に付け足しをするということですね。聖書に付け足しをする、これは大変なことでした。さっき言ったモーセ の, 最後の別れの説教の中でも、私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない、何も足さない何も引かないというウイスキーの宣伝がありましたけども、何も付け加えてはならない、何も減らしてはならない、純然たる神の言葉をそのままに、これが大切な点なんですけども、でも仕事とはという説明にですね、彼らは不信しまして、いろいろなことを考えまして、結局種まきは仕事だよな、うん、そうだ、借り入れもやっぱり仕事だろう、そうだな、そして脱穀、ね、殻を外すこと、耕すこと、もちろんふるいにかけること、そうだ仕事だ、粉を引くのはどうだ、やっぱりそれは仕事だ、火を焚くこと、それももちろん、運搬、物を運ぶこと、うん、こうしてずっとですね、合計39項目挙げたんですね。ご苦労なことです。そして、さらに詳しい説明もするわけですね。例えばね、この通りでいきますと、皆さん、安息日に魚食べたい、アジの塩焼きがいいな、と思ってもね、安息日にアジの塩焼き食べらんですよ。だって火を焚いちゃいけないでしょ。火を焚くことは仕事、安息日にしてはいけないことですからね。また調べてびっくりですね、鶏にまでこの安息日が適用されましてね、うん、鶏卵を産むのは自由ですけども、安息日に産んだ卵はね、食べるな、鶏は安息日を破って仕事をして産んだんだね、そんなもの食べてはいけない。へえ、そんなこと言うんですか。うん、それから、宿に泊まってそこから出るときにね、安住にしてあったならば2000歩ね、まあ万歩計みたいなのも当時なかったでしょうけども、2000歩までは歩いてよろしい。でもそれまでとね、安息にしての距離。ただ例外としてそこに2000歩先のところにあらかじめね、お弁当を預けておいて、そこに立ち寄ってね、食事してから出直すんだったらもう2000歩よろしいとかね、変な掟ですね、うん、そんなことをね、真面目腐って定めた人たちがいて、それを皆さんが承知したって言うんですから、このパリサイ派の人たちはね、呆れます。まあ、呆れるようなバカバカしい蹴鞠があったんですよね。まあ、その子孫でしょう、東京にいるユダヤ人の中でもそういう厳格な人がおりまして、 火をつけることが仕事ならば、こう電気のスイッチ入れることも仕事だという感覚なんですね。夕暮れ時に来てそのスイッチ入れてくれって言ってね、学生アルバイト、日本人の学生を雇ったって話ね、伊勢弁太さんという人の本で読みましたけどもね、と思いますよね。とにかく呆れることですけども。そういう中でですね、イエス様の弟子たちのあの日の麦畑、お腹すいた、取って揉んで口にした、安息日に、ね、これも引っかかったわけですよ。普通の日なら OK なんです。何の音がもないんですかね。安息日にそれ言うのは仕事をしている、ね、まあ、そういう話です。私たちにちょっと考えにくいですけどね、それが当時のユダヤ人社会でした。まあ、そんなんで聖書の本文以上にこれらの言い伝えが権威を持つとするならば、それはそれはおかしいのです。脱線です。そして第2ポイント、規則づくめのがんじがらめ。身動きが取れなくなるじゃないですか。これじゃあちっともですね、安息日じゃないでしょう、ね、絶えずビクビクしているんだったらば、心が安らぎがきませんよ、ね、文字は殺し、霊は生かすという言葉があります。パウロが言いました。文字というのはこうした事細かな言い伝えの文字、ね、規則、これらは結局私たちの中からもう命を締め出してしまう、殺してしまう。私たちを本当に生かすのは霊である。霊は生かす、文字は殺し、霊は生かすという言葉をパウロは言いました。霊というのはスピリットです。その中心、本来の意図されたところですね。作り主の意図は私たちが恵みを深く味わうことでした。それが飛んでしまって、あれもいけない、これもいけない、これはおかしい、そういう考え方が横行する当時のユダヤ人社会にイエス様はおいでになりました。でイエス様は切り込んでいかれました。鋭い誇張でもって、これからそのことを見たいと思ってますけども、先ほどのところでまずイエス様がこのクレームに対してどうお答えになったかを見ましょう。6章の、初めからもう一遍見ますね。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられるとき、弟子たちは麦の穂を摘んで手で揉み出しては食べていた。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかったときにしたことを読まなかったのですか。旧約聖書にそう書いてあるでしょうってね。ダビデは神の家に入って、祭司以外の者は誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし、友の者にも与えたではありませんか。イエス様はあの時代から見て千年も昔の人です。あのダビデ王、ダビデはその当時の王であったサウルに命狙われて、部下と共にあちらこちら逃げ回っていたんですね。そういう一時期のことです。本当にひもじい腹を抱えながら逃げて、ちょうどたまたま神の家と書いてありますけれども、布で覆った神殿、つまり、幕屋のそばに来たんですね。ここで何かもらえるだろうか、入ってきました。でその時に、備えられたパンがちょうど取り替えられた時でですね、パンのお下がりがあったわけですね。それをと。でもこれは本来そこで祭司として使えるものにしか、食べることが許されないものだったわけですね。でもダビデはそれを食べました。手下のものも食べました。でもこのことを誰も咎めませんでした。そこに使える祭司も、あれもしちゃいけない、これもしてはいけない、それもダメ、それが安息にしてもない、必要な時に、より大切なことのために用いること、それは差し支えないことだとイエス様はおっしゃいます。そしてここから先ですね、もっと積極的な面をイエス様は打ち出されるわけですけれども、 五節、そして彼らに言われた、人の子は安息日の主です。人の子は安息日の主です。人の子というのはご自分を指しているときに言う言葉です。だから私は安息日の主ですとおっしゃったというふうに見たらいいんですね。私は安息日の主。これはどういう意味ですか？第一ポイント。イエスこそ安息日の精神を定める主権者であるということではないでしょうか。安息日の精神はそもそも何なのか。念をしますけれども、あれをするな、これをするな、それもダメとしっかり見張って違反を取り締まる、そこに安息日の精神があるのではない。むしろ最も大切な、最も価値あることをするためにその日を意識する、そのためにそれ以外のことは後に脇に置いておくのだ。そのなすべき最高の価値あることというのは一体何なのか、何だと思いますか皆さん。それこそが礼拝でしょ。偉大な作り主、慈愛に満ちたこのお方を仰いでありがとうございます、あなたを称えます、感謝と賛美を新たにし、このお方が自分に施してくださったこれまでの恵みを思い巡らして、本当にありがたい、幸せだな私はと、この方と自分との関係を深めていく。またそこで気づかされた自分の落ち度を、本当に申し訳ありませんでした、お許しくださいと悔い改めて許しを請う、心のわだかまりをきれいにされて、すっきりとしてこのお方と自分との良い関係をそこで回復する、そういうことのために安息日はあるのだとね、この礼拝を大事にしなさいとね、そこにこそ本当の安らぎがやってくる、本当の安息がやってくる。私は安息日の主である、安息日の精神を定める主権者であり、そして安息そのものを運んでくるものであり、いや私自身が安息なのだ、そこまで主はおっしゃるんだと思いますね。ですからこの主旨をもう一遍心に収めましょう。安息の日、安息日、安息日、その旨がそこにあったのかと、主と私とが向き合うため、私たちが主を共に仰ぐため、そしてもう一つ言うならばですね、主の恵みを自分が味わうだけでなくて、これを人に分け与えるために行動を開始する日ですよね。主イエス様ご自身、安息日に、このパリサイ人たちのバカバカしい規則にとらわれずに、積極的に行動なさるんですね。あいつは安息日を破ってる、口々に批判が飛んできました。でもそれを意に介さず、私は安息日の主である、なすべきこと、天の父が喜ばれることを積極的にするのだと言って行動されるんですね。第二ポイント、まことの安息は主イエスにある。まことの安息はどこにある？主イエス様ご自身にあるんです。ですからイエス様おっしゃったでしょう、すべて疲れた人、重荷を負ってる人はどこそこのチャペルに行きなさいとかですね、何をこういう本を読みなさいじゃなくて、私のところに来なさい、私が休ませてあげます、私が安息の源だよとおっしゃるんですね。そうです、この方と出会うときに私たちはあらゆる束縛から解放されます、あらゆる奴隷状態から自由にされます、いわゆる出エジプトの喜びを体験するんですよ。さあそこで今残った時間でもってですね、イエス様がどんなふうにしてこの安息日の中心ポイントを胸にして大胆な行動をなさったかということを見たいのです。三つの話を読みます。先ほどから安息日論争とか問答とか言いましたけども、今立て続けに三つのところを見ます。その第一のところは先ほどの話の続きです。六章六節、別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の苗た人がいた。 そこで立法学者、パリサイ人たちは、イエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。意地悪な目ですね。安息日、この人を守るかな。どうかな。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。その意地悪な考えをね、よく知っておられた。それで手の慣れた人に立って、真ん中に出なさい、と言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエス様はこの気の毒な男に出会って、先ほどから気に留めていらっしゃったのです。手が慣れている。伝説によると、この男はですね、石工。まあ、大工さんの中でも石を素材にして、ね、石を積んで建てる、まあ、当時の大工さんはパレスチナでは多くがそうでしたけど、石工だったようですね。右手ということは利き腕です。何かのところで神経を切ってしまったので、とにかく右手が慣れてしまって仕事にならない、気の毒な人ですね。イエスさんはもちろんこの人を助けたいと思われた。でその日をたまたま安息日だった。さあパリサイ人さんたち、あんた方は言い出すだろうな、分かってるよってね、イエス様は分かってました。ですからイエス様の方からね、こうチャレンジするわけですよ。9節、イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。鋭い質問です。誰も答えられなかった。そして皆のものを見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると、彼の手は元通りになった。神経がつながって普通に動くようになったんですね。11節、すると彼らは、パリサイ人たちはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。どうしてくれよ、ね、険悪な空気ですね。これが一つの話。次の話はだいぶ先ですが、同じルカの13章の実節を見てください。また安息日です。13章の実節、イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。今度は女性でした。腰が曲がっている。それも曲がったまんま長いこと、18年もですね。どんなに不自由で嫌な思いをしたことかと思います。気の毒な女性でした。全然伸ばすことができない。この女をご覧になった時のイエス様です。12です。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰がうんと伸びてですね、はあ、腰が伸びたと言ってですね、神様ありがとうございます、神を崇めたのです。するとそれを見た街道管理者、この人もパリサイ人ですね、イエスが安息日に癒されたのを憤って一緒に喜んだらいいのにね、憤るんですよ。で群衆に言うんです。働いてよいのは6日です。その間に来て治してもらえばよい。安息日はいけないのです。なんという偏屈な呆れます。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。そうですよね。喉が渇いたらば牛でやれ、ロバでやれね。じゃあ来いって言ってですね、水飲み場に連れて行くんです。安息日であろうとなかろうと。この女は、アブラハムの娘なんです。これは比喩的な言い方ですけどね、れっきとしたユダヤ人の娘ということです。ユダヤ人の女性ということですよね。牛やロバだったらばそうするくせに、この女は今日は安息日だからと言ってダメなんですかってね。この女はアブラハムの娘なのです。それもそれを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからと言ってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者は みんな恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。いいですね。これが二つ目。イエス様らしいです。もう一つだけ。今度は14章の始め見てください。また安息日です。ある安息日に食事をしようとして、パリサイ派のある指導者の家に入られたとき、珍しくこのパリサイ人は招いてくれたんでしょうかね。食事に行ったんですって。するとね、そこに、まあ、また罠が仕掛けられていたんでしょうかね。みんながじっとイエスを見つめていた、そこにはイエスの真正面に、水腫を患っている人がいた。この病気にかかりますと、手も足もパンパンに腫れ上がってしまいます。わざとイエス様の真正面にその人を置いたんですね。そして安息日に、やるかな、ヤッコさん。そういう目で持って見てるわけですね。イエスは律法の専門家、パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですか、と言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し、返された。この気の毒な男をイエス様は温かく抱きかかえてね、その病気を癒してあげた。手足の腫れがですね、スーッと引いて、すっきり治ってしまったイエス様、ありがとうございます。帰ってきます。その姿を見送りながらですね、イエス様はおっしゃるんです。彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。引き上げてやるでしょうか。そうでしょうね。息子が落ち込んだんですよ。井戸ですよ。大変ですね。あるいは子牛が落ち込んだんですよね。と、ああ、日が悪かったな。お前な、今日は安息日なんだよ。あいにく。安息日が明けるまで頑張れよ。ってね、置いておくかってですね。そんなことしないだろう。早速手を伸べてね、ロープを下ろして、何らかの方法でもって、とにかく引き上げるに違いないとね。なのにあなた方は。イエス様の言葉は、ズバリ、冴えてましたね。彼らのこの偏屈な者たちの考え方のその矛盾を遠慮なくえぐりました。まあ、それでもって彼らカンカンに怒ってね、このイエスをどうしてくれよって、結局十字架に追えることになるんですが、でもイエス様はこのような歪んだ解釈脱線から本来の安息日の精神に彼らを呼び戻そうとしたのではないでしょうか。さて、私たちは幸いそういうような、そんなね、むちゃくちゃな、環境、所有社会にいないかもしれませんが、でも考えてみますと、いろんな意味で束縛の中にとらわれているかもしれません。この3人は体の障害であったり、悪霊であったり、病気であったりするのですけれども、私たちはもしかしたらば、そうですね、他の束縛、奴隷状態、エジプトでかつて奴隷であったこと、主が力強い腕を持ってそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。そのために主は安息日を定められたのだ。あのことを思うときにですね、お酒の悪習慣、深酒、タバコ、ヘビースモーキング、あるいは人になかなか言えない悪い習慣、こっそりやってる、そういうものにとらわれて、自分はとらわれの身だ、私は奴隷だとね、認める方がいらっしゃるかも分かりません。あるいは昔からのしきたり、そこからは逃れられない、あるいは人からかけられた否定的な評価、ね、どうせ自分はそんな人間だ、あるいは人は何にも言えないのに自分で勝手に自分のことをダメ人間扱いしてですね、評価を下してしまって、その思いから逃れられない、そんな場合もあると思いますけれども、しかしその奴隷の状態から私たちを解放するためにイエス様は来てくれたのです。すべての否定的なものの大元である私たちの自己中心、エゴ、そしてそこから派生してくる、出てくるところのさまざまな罪、過ち、それ全部イエス様は引っかぶって十字架でその処罰を、天からの処罰を受けてくださったんでしたね。そして完了したという叫びとともに息を引き取り、 葬られ、3日目に復活して、今は天です。天のお父様の右の座です。今、聖霊を私たちに注いで、あなた方を自由にしてあげようとおっしゃいます。疲れた者、重に負うのは私のもとに来なさい。私があなた方を自由にしてあげようとおっしゃいます。イエス様、ありがとう。もう一遍このイエス様と真向かいに向き合いましょう。あるがままのあなたを、私を、イエス様はご存知です。慈しんでいてくださいます。さあ自由になるがよい。すべての束縛から、手枷や生活から、お前は今日から自由なのだと言ってくださるんですね。感謝してその声を受け取りましょう。では皆さん、どうぞお立ちください。このアウトライン最後に小さな祈りがありますけれども、もしかしたら当てはまるかもわかりません。読んでみましょうか。どうぞ声に出してこの短い祈りをどうぞ。はい。主イエス様、あなたこそ安息のもとです。昔からのしきたりにとらわれ、人の評価や噂にとらわれ、思い込みにとらわれる愚かな私です。そういう奴隷状態から私を連れ出して自由にできるのはあなただけです。十字架と復活のゆえに、主よ、あなたの力強い腕で私を解放してください。そしてあなたの大きな腕の中で安らかせてください。アーメン。では皆さん、ご自分の祈りをそこに添えて、しばし率直にお祈りしましょう。感謝とともに。ハレルヤ。感謝します。イエス様、あなたをたたえます。ああ、安息の主よ、あなたがここにおられます。安息の主よ、安息の一の主よ、真実の安息と私たちの道、感謝します。おお、その精神を受け取らせてください。ありがとうございます。私は回復残念が来てくれましたね。高めの主体が感謝します。否定的な思いや悪習慣に囚われたまんま、私には無理だって思っている方がいらっしゃるでしょうか。確かに悪魔は実在しますし、力を持っています。しかしそれをあまりにも多く大きく思い込んではなりません。主イエスキリストが主です。イエス様は主です。悪魔の力よりも何百倍も何千倍も力強い方です。この方があなたと共にいてくださいます。うちに住んでくださいます。そこを見つめてください。この方に身を任せるのです。大丈夫。イエス様が自由にしてくださるときに、私たちは本当に自由になります。過ちは許され、病んでいるところは癒され、羽ばたくことができます。囚われから自由になって、御言葉の方を選び取って、御言葉の宣言を感謝して受けて、強く大きく爽やかに生きることができるはずです。広々としたところに大手を振って生きることができるのです。うなだれることをやめましょう。イエス様を讃えましょう。イエス様こそ安息日の主であり、安息の主であり、安息そのものです。ハレルヤ。主イエス様、あなたがそういう方であること、そういうお方であることを感謝いたします。今広げていてくださるあなたの腕の中に身を任せます。受け止めてください。 受け止めてください。恐れるな、私があなたと共にいる。世にあってはあなた方困難があるけれども、勇敢であれ。私はすでに世に勝った。世の終わりまであなた方と共にいる。イエス様、あなたのお約束、確かな約束を感謝します。一人一人をあなたの御手に委ねます。どうぞ安息日の本当の精神を胸に、のびのびと今週も歩ませてください。この解放を知らないともに、この安息を届けてあげさせてください。この手足を、この唇を用いてください。主イエス様の皆によって感謝を持って祈ります。アメン。では皆さん共に歌いましょうね。お手元の新聖歌の403